こんにちは。今回はですね、共有していただいた資料をもとに古典日本語の動詞おぼゆについて、深く掘り下げていきたいと思います。これ現代語の覚えるとはかなり違いますよね。その感覚を探っていきましょう。
ええ、そうですね。この覚えを理解する上で鍵になるのが自発という考え方なんです。
自発ですか？
はい。つまり自分の意思とは関係なく、自然とこう心に浮かんできたり感じられたりする、そういう心の働きですね。
へえ、意思とは関係なく自然にですか？それがポイントなんですね。
そうなんです。
資料によると、おぼゆはもともとに思うという動詞に、自発の助動詞ゆがくっついて、おもはゆとなって、それが変化した形だとか。
その通りです。その成り立ち自体がもう自然と思ってしまうっていう、その核心部分を示しているわけですよ。
なるほど。
この感覚が後のいろんな意味合いにつながっていくんですね。
面白いですね。資料には主な意味が4つ挙げられてますね。まず基本となるのが自然と思われる、感じられる。
ええ、例えばつづらすらに出てくるあはれとおぼゆるなり。
はいはい。
これはしみじみとおとなしく欲しいなと、こう自然と感じられるなという意味合いですね。
自分で感じようと思うんじゃなくて、心が勝手にというか自然にそう動くという、
自分のコントロール外で感情がこうふっと湧き上がる感じですかね。
そうですね、そんな感じです。で、二つ目の意味が思い出される。これもやっぱり自発なんですか？
まさに。これも意図して記憶を引っ張り出すんじゃなくて、なんかふっと昔のことが心に蘇ってくる。伊勢物語の昔のことを覚えて涙を打つなんていうのは、もう昔のことがふと思い出されて、それで涙が落ちると。これも意思を超えた心の動きですよね。
いやー、面白いですね。覚えるだとどうしても記憶するぞっていう能動的なイメージが強いですけど、それとは全然違うんですね。
違いますね。
そして3つ目が似ている、面影がある。これはどう自発とつながるんでしょう？ちょっとすぐにはピンとこないんですが、
ここがまた興味深いところで、誰かに似ているなと自然と感じられるというニュアンスなんですよ。
感じられる？
そうです。源氏物語のほきに覚えかゆうへる顔つきという例がありますね。これは亡き母金にどこか似ていらっしゃると自然と感じられるお顔立ちというふうになります。
なるほど。似ているっていう客観的な事実というよりは、見る人が似てるなって自然に感じちゃう、そっちに重点があるわけですね。
そうなんです。観察者にそう感じられるという点が大事なんです。だからこの自発という切り口は、覚えを理解する上で、かなり重要になってきますね。
いやー、なるほど、深いですね。
だからこういう言葉が存在したこと自体がですね、当時の人々が現代の私たちが結構一括りにしてしまいがちな思うとか感じるの中に、意思によるものと自然に生じるものをもっとはっきりと区別して捉えていたんじゃないかと、そういう可能性も感じられて非常に興味深いなと思います。
言葉が思考のあり方とか感覚の捉え方を作るっていう話にもつながってきそうですね。
そうですね。
で、最後の4つ目の意味、人から思われる、評価される。これは少し受け身的な感じがしますね。
これもですね、つつらずぐらの例で、人に憎まれむと覚えて振る舞うものやはあらむというのがありますが、
はい、
これは人に憎まれようと人にそう思われるような振る舞いをするものがいるだろうか、いや、いないという意味合いですね。つまり他者からの評価とか評判が本人の意図とは別に、なんか自然とそういうふうに形作られていく、そういう要素を表しています。
なるほど。
これが名詞形の覚え、つまり評判とか寵愛とか、そういった意味にもつながっていく感覚ですね。
こうして見てくると、覚えるっていうのは単に覚えるの古い形っていうだけじゃなくて、もっとずっと繊細で受け身的で自然発生的な心の動きとか、あるいは外からの印象、人々の評価といった、なんていうか自分の意思ではコントロールできない領域の感覚を捉える言葉だったんですね。
まさにおっしゃる通りです。現代語の覚えるが持っている能動的な意味合い、例えば記憶するとか学ぶ、体で感じるみたいなのと、根本にある感覚が大きく違うわけです。 なので訳す時にもただ思うとか似ているとかじゃなくて自然ととかふととかどことなくみたいな言葉をほとあげてあげるとそのニュアンスがよりつかみやすくなると思いますね。
いや今回の探究で覚ゆという本当に一つの単語から古典の世界の人々の現代とはちょっと違う心の捉え方みたいなものがなんだか垣間見えた気がしますね。
それでですね最後に一つリスナーの皆さんにもちょっと考えてみていただきたいことがあるんですが、
お、何でしょう。
このように意思に結びつかない思いや感覚をわざわざ区別する言葉があったということはですね、そうした、まあ、自分の内側から自然と湧き上がってくる動きに対する当時の人々の感受性の鋭さとか、あるいはそういうものに対する価値観みたいなものを反映しているのかもしれないなと。
ああ、なるほど。
本舗って現代を生きる私たちが自分自身のその自然と湧き上がる感覚にどれだけ普段から意識を向けてそれを言葉にできているかななんてちょっと比べてみるのも面白いかもしれないですね。
確かに自分の意思とは別のところで動く心、それをどう捉えるか、面白い視点ですね。ありがとうございました。